皆さんこんにちは。外資系裏技英語、今週もよろしくお願いいたします。石井テルミです。そして一緒にこの番組を務めますのは、
Hello everyone, this is BJ Fox. Tell me, how are you today?
元気です。How are you today?
I'm good. I'm good. Just to be clear, our recording was delayed slightly because Tell me wanted to watch a swimming race.
ちょっとすいません。今、オリンピック期間中でしてね。ちょうど、競泳男子200メートル個人メドレーの決勝があるということでね、それだけはちょっと生で見たいからごめん、BJ とルーベン、ちょっと5分だけ待ってくれるって言って、瀬戸大也選手と萩野公介選手がね、2人とも決勝に出てましたので、そのレースだけを見守って、今収録を始めるところでございます。お二人ともちょっと遅れてしまってすみませんでした。
You're being a diva.
Diva?
Difficult to handle star or something.
やだ、ルーベンが私のことをわがままディーバーみたいな子みたいだねって言ってる、ね、ちょっと5分だけ待ってっつって開演遅らせてみたいなね。
You have to keep your talent happy.
Sorry?
Yeah, we have to keep our superstar happy.
すいません、ちょっと BJ とルーベンに気を使わせてしまいました。私の機嫌を取ってないといけないみたいなね、そういう感じらしいんですけれどもね、はい、おかげで上機嫌でございます、私。違うでしょ、普段全然ね、そんなキャラじゃないんですけどもね。はい。
Anyway.
Yep.
Do you remember way, 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 way back in episode 39? We did an episode on proverbs.
Way, 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 way back. 本当ね、もうエピソード39もだいぶ昔のことになりましたけれどもね。Proverbs、yeah. ことわざのエピソードをお送りしました。覚えていると思います、おそらく。But it's long time ago.
We introduced 8 proverbs useful in a gaishike environment, and we introduced a urawaza to use with them.
はい、外資系企業とかそんなね、英語を使う環境でも使えそうな8つのことわざ、そして裏技としてどのようにことわざを繰り出せばいいのかといったことをお伝えしましたね。
And the urawaza was, you know, you just say the beginning of the proverb, right? You know, for example,、yeah. the proverbKilling two birds with one stone, you just say, killing two birds. Now, tell me, why do you do this?
はい、ことわざをね、自分が言いたくなった時でもね、最初の半分だけ言っといて、killing two birds まで言っとくと。なんでこういうことか、こういうことをするかというと、相手の人が後半を締めてくれる。まあなんか、ボールを渡されて、宙に浮いたボールを相手の人が受け取るみたいなイメージでしょうかね。で、相手の人がそのことわざをフルセンテンスを言うことで、まあ、ちょっと同じようなアイデアを共有するような、It makes them closer to your way of thinking. そんな効果があるんですよね。
Yeah. It's a little bit similar to our episode 73, which was abusing the language barrier, where you don't, you know, it's, oh, Roppongi. Yeah, exactly.It's a little bit similar to that, urawaza.
エピソード73でやった Abusing the language barrier、言語の壁を逆に利用しようみたいなね、あの言葉英語でなんて言うんだっけと言って相手に最後言わせて、なんかさも同じマインドを持ってるかのような空気を作るっていうのをやりましたけれども、それにもちょっと似てますね。
So we felt it was time to add to this collection of proverbs, but before we do, let's refresh our memories on those first eight.In true urawaza style, Terumi, I will say the first half, and you need to finish.
はい、ということで、前回ご紹介した、前のことわざエピソードの時にご紹介した8つのことわざを改めて思い出していきましょう。urawaza スタイルで BJ が前半だけ言ってくれるので、私が後半を締めるわけですね。できるかな？はい、頑張ります。
Okay, well, number one is killing two birds with one stone.So number two is when in Rome.
Do as the Romans do.
When in Rome, do as the Romans do. When in Rome, do what the Romans do is both fine. Excellent. Okay.
五に言っては五に従えですね。
Number three, every cloud
has a silver lining.
Yeah.
Every cloud has a silver lining. すべての雲には銀の裏地があります。今雨が降っててもね、その裏では太陽が輝いているから、ちょっと一見ね、ネガティブに思える出来事でも、またいいことがありますよと、いい面もありますよ、そんなことわざですね。
Okay. Number four, don't count your chickens.
Before they're hatched. 取らぬ、タヌキの皮算用するんじゃないよ、と。うん。
You know, we heard a lot of these in Uruwaza, the Uruwaza, Gaishke Uruwaza, the Ego Durama, Zadurama. We heard a lot of these. Anyway, number five, all good things.
Come to an end. はい、すべてのいいことには終わりがありますと。ね、いい時も終わりが来ますよというね。Gaishke Uruwaza Ego Podcast も終わるのかと思いましたけれどもね。ルーベンがだってドラマの中で言ってたよ、この後半を。ああ終わっちゃうじゃんって思いましたけどもね。はい。
Okay. Number six. A bird in the hand. A bird in the hand.
Is worth two in the bush.
Correct.
はい。やぶの中にいる2匹の鳥よりも手元にいる鳥ですね。
If it ain't broke.
Don't fix it!
Also, you can say if it isn't broken, don't fix it.
壊れてないものは余計な手を加えるなということですね。これよくやっちゃうんだよな、人間。はい。
Okay, and number eight, finally, a bad workman.
Always blames his tools.
Yeah.
A bad workman always blames his tools. 下手な大工は道具のせいにする。仕事できない人は自分じゃなくてなんか周りの道具の線とかにしますねということわざですね。
Yeah. Essentially saying take responsibility for your actions. Okay. We felt it was time to add some new ones. So we're going to take some new phrases, discuss them, and then look at how we can use them in a work situation.
はい、ということで今日はまた新たなことわざを、新たなというか他のことわざをご紹介していきますけれども、それについていろいろディスカスしてですね、仕事場ではどのような文脈で使えるかというのをご紹介していきたいと思います。
Let's go! Okay, tell me.
Yep.
Here's a proverb. A picture is worth a thousand words. A picture is worth a thousand words.
A picture is worth a thousand words. 一枚の絵は一千の言葉に匹敵する。まあ、百聞は一見にしかずといったところでしょうか。
Now, the reason I chose this proverb to introduce is because, in terms of gaishike, I think this is a great philosophy for presentation skills.
あ、プレゼンの時に、要するに言葉で説明するよりも写真見せた方がいいんじゃないみたいな。実物見せた方が早いんじゃないみたいな、そういったことですか？
Yeah, I think there is an issue in Japan when it comes to PowerPoint presentations. There are too many words used in Japanese PowerPoint presentations.
ああ、日本人の作るパワポプレゼン資料は文字が多い、文字だらけだという皮肉はね、たまに聞きますけれどもね。
Yeah. Like, I've been in meetings where there is literally a mini novelOn a slide, and then they hand them out to everyone. They print these presentations out, and then everyone just reads it. It's not a presentation.
なるほどね。Did you say that novels were written?
Well, it kind of your から見ると。
そういうことね。もう小説家のような文章や文字がぎっしり詰まったプレゼン資料を、しかもね、プリントアウトしてそれを配ると。もうそれは、パワーポイントじゃなくてワードでいいんじゃないかと。はい。そのような資料をよく見かけるわけですね。
Yeah, and also as somebody who does some editing for my job, editing within PowerPoint is a nightmare.
Yeah.
It's probably a lot more mistakes in a PowerPoint than on a Word document.
Especially with all the text boxes. People like a text box, don't they?
テキストボックスが好きだと。はい。なんでしょう。
Yeah.I know. Yeah. So I think in two ways. Firstly, in terms of presentation, less is more. Showing a good picture, of what you think the product should be is way more effective than lots and lots of text.
プレゼンで言うと、もうたくさん文章を書いて、あだこだ説明するよりも、一枚の写真、こんな商品ですよとか、こんな光景ですよっていう、その一枚の方が説得力があるし、そういうのを効果的に使えるようになるといいですよね。
Yeah. And for two reasons, actually. One, often, in overseas, like a gaishike, the headquarters, that's how often they will present. It's a very common style to have a minimalisticIt's a very common style to have a minimal number of words and just a picture in, you know, overseas.
海外ではもう文字は最小限にして写真とかビジュアルで訴えるそんな資料が結構 common なんですね。当たり前だと。それに比べて日本は違うんですか、BJ?
I think so. A lot of the companies I've worked with are. And then what happens is if everyone else is doing these very, let's say there's like a group presentation and it's quick, quick,picture, picture, and then it comes to Japan and or Team Japan, and it's just sentences and long phrases. It doesn't really feel good.
なんでなんでしょうね。日本はなんでだろう。作文の授業とかあるか、いや関係ないか、よくわかりませんけれども、あんまりそのアートとか視覚的なものでなんか仕事をするとかそういったことを確かにあんまり習わないのかもしれないですね。
I think it's to do withgroup responsibility. Whereas if it's just a picture, what you're saying is, I'm going to do a very simple presentation, but anshinshite kudasai. Presentation makasete kudasai. Which is fine if you trust the person, but if it's like a group department, you want to know exactly what's going to be said. You want to make sure everything's covered. There's no freedom.
Yeah.
So you put everything down. Yeah.
うんうんうん、なるほどね。まあ写真一枚のプレゼン資料だとね、プレゼンする人の腕にかかってくるけれども、まあなんか人数が多いチームとかだとね、どうしてもそれをシェアするためには結局その誰かの一人のプレゼンスキルにかけるのではなくって、もうなんか共有しやすいように結局文字に起こしてっていう風になっていくんでしょうね。
I think we shouldn't say, because we're in a gaishike, and this is gaishike uruwaza eigo, we shouldn't say 写真, let's say imageimage. Let's,
あ、なるほどね。
Let's use that wafu ego.
Wafu ego エピソードでやりましたけれども、写真ではなくイメージね。イメージは写真のことですからね。はい。じゃあ、イメージと言っていきましょう。
And can I tell you the other reason I think an image is better than words in a presentation?
なんでなんで?
If you put loads of words in,、
mm-hmm.
then you are giving the listeners lots of opportunity to point out mistakes.
ああ、わかるな。文字を入れすぎると、聞いてる人がミスを指摘しやすくなるっていうのはありますね。
Or like they will say, what does that mean? What does that mean?、Would you please explain that more?
ああ、なるほど。なんかタイピングのミスだとかそういったことだけじゃなくて、これはどういう意味ですか、yeah. この表現どういう意味ですか、mm. というね、なんか突っ込む隙をたくさん与えてしまうんですよね。Yeah. 文字いっぱい並べているとね。なるほど、なるほど。
And if you just put a picture, you can maybe get away with a looser presentation. Like, not everything's fixed. There might be problems. Let's cross that bridge when we come to them. But at the moment, here's an image of what we want to do. And, yeah.
ね、写真一枚、イメージ一枚だけだったらね、まあ、もしかしたらちょっとのりしろの部分というか、まあ、決まってない部分が多いから、それはそれ突っ込まれることがあるかもしれないけれども、まあ、それはそれで、その時が来たら、Now、let's cross that bridge when we come to it ということで、その時が来たら答えればいいよと、そういうことですね。というわけで BJ はね、文字が少なくてイメージが一枚ポーンとあるようなそういったプレゼンを好むということで、おすすめのことわざが、yeah. A picture is worth a thousand words、
yeah.
これさ、 Seeing is believing で私は覚えてたのよ。百聞は一見にしかず、
oh, really? Seeing is believing. Okay、It's similar but different.
Oh, 似てるけど違う。
Yeah, I think like seeing is believing, like in terms of a presentation doesn't work.
確かに。あれね、プレゼンの資料の文脈とかだとね、seeing is believing, ちょっと当てはまらなくなりますね。
Yeah.
確かに。
Yeah.
うんうん。
seeing, I think seeing, believing, does that come from the Bible? It feels like it comes from the Bible. But yeah, it kind of means that people who see the thing will understand it.
It's, そうね。
But it kind of also points to like a final product, I guess.
うん、実際見てみればすぐに信じることができますよと、まあ、見ればわかりますよとね、そういった文脈ですよね。
Yeah. But yeah, so likewise, let's say we're planning an event in Roppongi. It's very cool. Maybe on the slide, it doesn't look great, but trust me, seeing is believing. You'll love it when we see it.
Roppongi でイベントを企画してて、ちょっとスライドではわかんないかもしれないけれども、見たらすごいですよ。Seeing is believing. そういった使い方はできると。
Yeah.、うんYeah.
なるほど。
You know, a good example, I always think Nintendo, for example.
Mm-hmm.
The Nintendo Wii.
Mm-hmm. Wii.
Trust me, with the hand controls, very popular around the globe.
Mm-hmm.
I bet on a presentation, that looked terrible.
Nintendo Wii のコントローラーとかはプレゼンのレベルでは terrible だったり、だったであろうと BJ は想像するわけですね。これあくまで BJ の考えですけれども、
yeah.
はい。
But I just think Nintendo have the ability to do things that no one can understand. But it's 安心してください。Seeing is believing. When the product's finished, you're gonna love it. That's like、mm-hmm. Nintendo's. Maybe Apple as well. Like they
Apple, そうね。
What they make, what they make doesn't exist yet. They're doing something so new that on a presentation, it doesn't really make sense.
ね、アップルなんかがプレゼンをするときはもうまだこの世に存在してないものをいつもプレゼンするわけだから最初はねみんな本当にこんなの使うのなんて懐疑的だったりしますけれどもね結局これだけ世界に広まるからまさにね Seeing is believing、ね、見てくださいあの実物見たらこれはわかりますよ流行っているところを見ればねみんなわかると思いますよとそういったときにも使えそうなことわざですね
OKWell, this is a great urawaza. It's a great philosophy as well for presentations. One thing though, this phrase does not work with the proverb urawaza.
え、urawaza の繰り出し方は使えない。A picture is worse?
No, I don't think so.
ダメだったか。その前半だけ言って後半を相手に言わせるっていうのは、これは、それは何？これは BJ のフィーリングですか？それとも何なんでしょうか？
I feel like it's too generic. I don't know. I don't think. I just don't think it works.
なるほどね。ことわざという、まあ、ことわざはことわざか。
I think, tell me, in general, the first half of this sentence, a picture is worth, is too generic. It's not identifiable enough for the other person to pick up.
なるほどね。Killing to a bird.なるほどね。この picture is worth a thousand words の前半は、まあ、ちょっとそこまで個性的ではないというか、
yeah.
そこだけ言われても何のことかっていう感じがしちゃって、後半を人がね、拾って続きを言ってくれるぐらい、identifiable ではないと。killing two birds だったらね、明らかにもう、ね、あの、2羽落とすみたいな意味でね、あのことわざのことだなってパッとわかるけれども、ちょっとそれには弱いかなと、
yeah.
いうことですね。
But、it's still a great proverb, so do learn it.
はい、覚えます。
Hello, listeners. Support the podcast by joining our fan club, the Urawaza Executive Lounge. Come on, roll the dice and get 2 to 3 bonus episodes each month. Access to the community, access to live recordings, early access to episodes and immediate access to all previous episodes and interviews.How much is it? That's a great question. It costs as little as 300 yen per month. As little as 3 things from a 100 yen store before tax. Just click the Patreon link in the show notes below and join up now. Here's a proverb. Don't bite the hand that feeds you.
Don't bite the hand that feeds you. 自分を食べさせてくれる人の手を噛むんじゃないよと。ね、うん、飼い犬に手を噛まれるということわざは日本でよく言いますけれども、飼い犬に手を噛まれるには、ね、ご主人様目線で言ってるけれども、自分を食べさせてくれる人の手を噛むなっていうのは、これはワンちゃん目線ですね。
One cham. Yes.
This is dog's dog's point of view.
The dog's POV. The dog's POV. Yeah.
ポイントオブビュー、POV って言うんだ。そうそう、だから、これはね、ワンちゃんに言うべきことですよね。自分を食べさせてくれる人の手を噛むんじゃないよと。まあ、だから犬と飼い主の関係でこういうことわざがありますけれども、これも実際に職場でもよくありそうな話ですね。
Yeah, oh, tell me, this phrase scares me. It's too real. It's too real for me.
え、too real? よくあるの、BJ、こういうことが。え、一生懸命、一生懸命お世話してた後輩が BJ の手を噛んでくるの？
No.
あ、違う。
No, you get, basically, you know, the thing that's in my mind at the moment is I have to deal with a legal team in my headquarters.
Ooh, headquarter の法務部署、リーガルチームと仕事をしているわけね。Yeah. Yeah. うん。
And they're not quite a gatekeeper. They're not in that sense, like we talk about that Madoguchi. They're not that, but they are critical for my job.
うん、すごくね、まあ法律扱ってますからとても critical 必要不可欠な、はい、要となるようなね、そういった部門ですよね。
And I wake up every morning praying that overnight they've replied and they never do.
毎朝 BJ はね、祈りながらね、legal department から返事が来ていますようにと祈りながら目を覚ますわけですけれども。
Yeah.
返事が来たことはありません。
Yeah.
Are they busy? What?
They're busy. Yeah, they're busy people. They're busy people. Maybe the Japan contract isn't that important to them or in that high in their priorities. But what happens is if I then complained to the head of legal, if I complained and said, look, you know, this lawyer, this isn't doing their job, their response is too slow, then they would then tell the lawyer that head of Japan is complaining.And I rely on these people, but if I make a problem for them, then the relationship will get worse. I need to keep that relationship very positive.
BJ がね、法務部の BJ の担当してくれる人をすっ飛ばして、法務部、legal office の一番上の人に、ちょっと返事が全然日本オフィスに来ないんですけれど、なんて、チクろうものなら、まあ、そのヘッドの人が BJ のカウンターパートの人に、ちょっと BJ が、日本オフィスの BJ が、全然返事来ないって言ってるけど、どうなってるのなんて言おうものなら、その人はまあ不快に感じますし、いや、僕一生懸命 BJ と働いてたのに、BJ が僕を裏切った僕の手を噛んだ、というね、そのような、不快な気持ちになりますよ。
In that situation, yeah, in that situation, I have bitten the hand that feeds me. I rely to do my job. I need the legal team.So I need to keep that relationship positive. And if I complain, I will have bitten that hand. And it's a terrible situation to be in.、
うん、この状況だとね、BJ はその法務部の窓口の人と手と手を取り合って協力的にやらなきゃいけないのに、まあ、その人も BJ のために頑張っていたであろうに、その人をすっ飛ばしてチクられたということで、まあ飼い犬じゃなくってその人の手を噛んだ。フィード。BJ をフィードしてくれている人の手を噛んだということで、長い目で見たら悪い関係になってしまいますね。
So, yeah, producer Ruben, this is a note. We should do an episode on how to deal with these situations. Note to team, okay? Yeah, I think this is really important. Like, don't bite the hand that feeds you is a really good attitude or good thing to keep in mind when you're talking about internal colleagues. Also, if you've got a very important client. You know, sometimes, you know, you might have a situation where you've got a very long-term client who's doing good business with you.
Mm-hmm.
But you've got like a small opportunity that maybe is not worth that much. And you're worried about, okay, if I take this opportunity, will the main client be upset? In those situations, don't bite the hand that feeds you. Maybe it's not worth it.
それ別のクライアントってこと？その other opportunity ってのは。
Yeah, yeah.
ああ、なるほどね。はい。仕事場でこうずっと長年、いい付き合いをしてきたクライアントがいたとして、でもそれとは別に、まあ、多分競合のね、他の会社からもいい話が来たとして。で、時は、まあ、やっぱね、長年付き合っていたクライアントとの関係を考えると、まあそっちにもいい顔をしてしまうと、長年お世話になっていた方の手を噛んでしまうということになる、まあ裏切ってしまうことになるので、まあそういったところの判断も慎重にしていかないと。ね。 なんで BJ は他のとことも契約取ったんだ、うちがずっと50年お世話してきてたのにみたいな気持ちにさせてしまいますね。
Yeah, and by the way, I'm not saying that is definitely a wrong choice,、
mm-hmm.
but it's definitely have the mindset, or at least have the words in your mind, that maybe you shouldn't and bite the hand that feeds you and just think、mm-hmm. about it. Like you said, 慎重に判断。
まあそれがもちろん悪いというわけではないんですけれども、一旦その自分をじゃあ今までずっとお世話をしてきたというか協力的であった人がどう思うかというのはどんな場面でも一旦頭の隅に置いて一旦考えてみるっていうのは大事ですよね。例えばね、
yeah.
私が、ね、BJ とルーベンに黙って別のポッドキャストをね、外国人の誰かと始めてたらね、なんか一言あってもいいんじゃないかみたいな話になりますよね。
Yeah.
あ、めっちゃ怒ってる BJ。
Yeah. Even the thought of、you doing that.
そういう、あの、思考を持つだけでもダメですと。はい、怒られております。Sorry.
Well, I don't know how much we're actually feeding you at the moment.
Yeah.
So... you must be hungry.
ルーベンがね、あの、僕らは君をどんだけフィードしてるか分かんないけどねって言ってね、お腹空いてるならいいよって言ってますけどもね。なんつって。
Could everyone please join the Uruwaza Executive Lounge? It's just 300 yen a month.We need to feed Terumi. We need to feed Terumi.
ちょっと私の餌代を皆さん恵んでいただけないでしょうか。なんて言っておりますけれども。
Yeah.
はい。
No, but it's just a thought, and it's just I would say this is a phrase you might use to a colleague who's making a decision. You know, just be careful. You know what they say: don't bite the hand that feeds you. It's not necessarily the wrong thing to do, but it's definitely something to have in your mind. And certainly the example I gave in a gaishike, these relationships with HQ can be difficult.
ということで、これ一緒に仕事をしている仲間にも言えますよね。Don't bite the hand that feeds you. まあ一番お世話になっている人がどう思うか一旦考えてくださいねというようなメッセージを言うときにも使えますし、まあ、HQ との関係、
yeah.
まあヘッドクォーターとのね、やりとりがあるようなお仕事をしている人は、まあ誰に何を言うと、メンツを潰さないで大丈夫かとかそういったことを一旦考える。その時にもマインドとして覚えておきたいのが Don't bite the hand that feeds you です。
And a final note on this proverb. Again, I don't think this works for the proverb Uruwaza either. Ruben, do you think you can say Don't bite the hand?
I think you can. I think you could say Don't bite the hand. You would know what they were saying. But
yeah,
I don't think
yeah.
it's expected that the person finishes your sentence.
Yeah. Mm.
Right?
Yeah.
はい。ということで、yeah. この Don't bite the hand that feeds you もまたしても、この前半だけ言って後半を終わらせてもらうっていうのにはあまり向いていないかもしれない。Don't bite the hand までで、まあ、あ、この人、あのことわざのこと言いたいんだなという意図は伝わるかもしれないけれども、実際ね、声に出して That feeds you と終わらせるところまでは相手には伝わらないタイプのことわざですね。
Yeah, I think it just does, it doesn't sound like a fun phrase to say that feeds you. It just, you know, maybe it's just not iconic enough. Yeah.
うん。あんまりなんかね、二人で言い合って楽しくなるようなタイプのことわざではないということですね。
Yeah. Yeah, like when in Rome, do what the Romans do. It feels like there's good rhythm, but not with this one.
うん。あんまりちょっとリズム的にもね、yeah. Don't bite the hand that feeds you っていうのはね、ちょっとリズム的にもあんまり収まりが。そんなに良くないかなというところですね。
Tell me, I think this is a segment I want to keep doing more of.
はい。ことわざ、裏わざはね、ぜひこれからも続けていきたいですね。So, why?
Because these proverbs, I think, A, show a high level of English.But in many ways, it's deeper than that.
はい。このことわざを使えるようになることによって、まあ、英語のレベルが高いということを、まあ、示すじゃないですけれども、ハイレベルな英語なので、まあ、ハイレベルな英語を使えてるということにもなりますけれども、それよりももっと深い意味があると。What do you mean?
Well, like, these are old phrases, like, passed down from generation to generation. And I think, in many ways, they explain a universal mindset.
ことわざっていうのはもう古くからありますよね。もう何世代も何百年も人々が伝え継いでるもの、というのは、ユニバーサルマインドセット、普遍的なマインドセット、必ずなんか人類普遍に共通する何かを教えてくれる、真理じゃないですけれども教えてくれるものがあるということで、知っておいて損はないですよね。
Yeah, and like, you know, like you said, is the dog's missing, the dog's POV, but equally, it works for a dog, it works in a gaishike, and I think there's a lot that we can learn from these phrases as well.
はい、bite the hand that feeds you. 餌をくれる人の手を噛むというのはね、まあ、ワンちゃん目線で言ってますけれども、ワンちゃんに言ってることですけれども、まあ、実際の職場なんかでもね、学べることは多い考え方なのではないでしょうか。
And on that note, let's wrap up for today. We'll see you next week for another episode of Gaishike Uruwaza Eigo. Thank you very much, Tenomi, and thank you very much for producer Ruben for checking my English.
Checking my English? どういうこと?
Yeah, well, sometimes I'm not that confident. Sometimes it's good to have producer Ruben here just to let me know. Sometimes. Thank you.
BJ みたいなネイティブスピーカー、インテリジェントネイティブスピーカーでもね、ルーベンという後ろ盾がいると安心するということですね。
Yeah.
まあ本当ね、なんかプロデューサールーベンがね、この番組のなんか質を担保してくれてるようなね、そんな気が私もいたしますけれども。はい、ということで、外資系裏技英語。ことわざをね、今日はご紹介しました。これもね、私も全然知らなかったことわざ。知ってるって言っても、その目で見て読んでわかるんじゃなくて、わかるだけじゃなくて、スラスラスラーと自分の口から出るようになってなんぼだと思うので、ちょっと私は今の時点ではね、ちょっと Don't bite the hand that feeds you って今スラッと出てこないのでね、スラスラ言えるようになって、会話の中でも使えるようになれたらなと私も思いますので、皆さん一緒に覚えていきましょう。ということで、外資系裏技英語、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。
We're not trying to convince you, but you really should practice English as much as possible. One way is to use Cambly, the English on-demand app. Sign up now for a free lesson using our special code URAWAZA in Kanji.